福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2019年最初のね、放送ですけれども、今年はどんな1年になるんですかね。ちなみに私ね、年男なんですよ。だからなんてことはないんですけどね、縁起がいいというかね、なんかいいことあればいいなとは思ってるんですけどね。今年って言語が変わりますよね。で、時代が変わるわけじゃないですか。なので私も変化できればいいなと思っていますけれどもね。はい、いい1年にしましょう。福島貴博のフラット一人旅、今年もどうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は静岡県浜松市です。浜松市は人口およそ80万5000人の政令指定都市で、新幹線の駅があります。浜松といえば皆さん何を思い浮かべますかね。餃子、うなぎ、遠州焼きなど美味しい食べ物ね、多いですよね。音楽の街としてもとても有名ですよね。楽器で有名なヤマハとか河合楽器の本社がありますし、街を歩いていると音符の形をしたモニュメントや楽器の形をしたねモニュメントがあって、なんかこう楽しくなってですね、鼻歌が出ちゃいますけどね。サックスとかね、ギター、フルートなどなど楽器をねやっぱり持って歩いている人が多い気がしましたよ。浜松市は花と緑にも力を入れています。地域住民で構成された花づくりボランティアグループの協力により、公共施設や沿道の花飾りを実施しています。浜松駅の駅前なんかはお花がね、こうすごく手入れされてて綺麗ですよ。ほっとします。浜松といえば徳川家康や2017年 NHK 大河ドラマの主役、井伊直虎ゆかりの地ということで、出世の町でもあるそうですよ。縁起がいいですよね。あやかりたいです。 JR 浜松駅から徒歩5分のところにあります浜松市楽器博物館。世界各国の楽器が地域別に展示されています。インドネシア中部ジャワの青銅ガムランとバリ島の青銅ガムラン、バリ島の世界最大の竹ガムラン、3つ揃っているのは世界でもここ浜松市楽器博物館のみです。ガムランっていうのはインドネシアの伝統楽器、民族楽器で、大中小さまざまなドラ、鍵盤打楽器の総称です。また韓国の民族楽器や宮廷楽器のすべてが揃っています。モンゴルの弦楽器馬頭琴だってね、展示されてましたよ。小学生の頃、国語の授業でこう数歩の白い馬って勉強しませんでした。あれに出てくるあの馬頭琴ですよね。オセアニア地方の楽器って儀式用楽器が多いんです。世界最大の儀式用割れ目太鼓っていう太鼓で、日本には3台しかありませんが、ここにある割れ目太鼓が最大だそうです。私の中でね、特に印象が強かったのがヨーロッパの楽器ですね。18世紀から19世紀の管楽器が揃っています。19世紀のピアノやバンジョーを見ることができます。フランスブルボン王朝の王室御用達楽器製作家のチェンバロとか、アドルフ・サックス自身が作ったサックス、他にはパイプオルガンなんかも展示されています。歴史を感じれてとても楽しいですよ。当然日本の楽器もですね、 たくさんですね展示されています。三味線、お琴、尺八はもちろん雅楽で使われる楽器も展示されています。七力ってご存知ですかね。皆さんも耳にしたことあると思いますけれども、神社で流れてるあの音の楽器です。世界の楽器や音具などを自由に演奏できる体験ルームや、音楽辞典や関連書物で調べ物ができるコーナーがあって楽しめます。音楽が苦手な方でもこの博物館に行ったら音楽の素晴らしさ、分かってですね、とてもこう好きになるんじゃないかなと思いますけどね。楽器を通して人間の歴史と文化を感じることができる浜松市楽器博物館、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。福島高弘のフラット一人旅、今回は静岡県浜松市でした。
最近マンネリだけど、あなたのその仕草にときめくんだ。聞いてください。その瞬間のあなたが好きで。
あなたの眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合っていく年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに、手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースのずれ落ちた肩ひも直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間のその瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になること、餃子です。餃子の起源は中国と言われてますが、同じように小麦粉の皮に具を包んで加熱した食べ物は東南アジアの方でも古くから食べられていたようです。小麦粉を使い中に具を包み込んだ食べ物が古代メソポタミア文明遺跡から見つかっています。紀元前3000年頃には餃子の起源となる食べ物が食べられてて、それがシルクロードを伝わってインドや中国などで発展して近隣諸国へ伝わったと考えられます。それで日本で食べられるようになったのは昭和初期だそうですよ。中国へ渡っていた日本人が慣れ親しんだ水餃子をふるさとの宇都宮に伝えたのが始まりと言われています。でちょっと段階があって、日本で焼き餃子のスタイルが出来上がったんです。それから日本各地で個性あって地域に密着した独自のスタイルの餃子が出来上がりました。もともと餃子の具ってその土地でよく取れるものを具にしてたそうですよ。それではあの各地のですね餃子少し見てみましょう。宇都宮餃子ですけれどもね、肉やニンニクはほとんど入っておらず、ニラ、ネギ、キャベツなど野菜がねたっぷり入っていて、
甘みがあるヘルシーな餃子だそうですね。で、浜松餃子、これ私この間食べたんですけどね、キャベツ、豚肉、玉ねぎが主体です。あっさりしてます。この間浜松に1泊2日で行ったんですけどね、1日目20個、2日目28個、計48個食べてますね。うん、こうあっさりしててね、ほんとパクパク食べれますよ。うん、北の方に行くと北海道にある北海十勝餃子ってあるそうですね。十勝平野で育てられたニラ、厳選した十勝産豚肉、そして北海道産のキャベツ、うん、この地で採れた美味しいものを餃子の皮で包んでるとかですね。南の方に行ってみましょうか。元祖沖縄餃子、リュウミンミンっていうお店なんですけどね、沖縄県産の豚肉を使ってて、ゴーヤー餃子とか人参餃子、もずく餃子、イカスミ餃子なんてあるそうですよ。うー、なんかこう特産物をふんだんに使用してますね。興味があるな。最後に、私の地元九州福岡には鉄鍋餃子、ご存知ですかね、鉄鍋餃子があります。帰省した時にはね、必ずと言っていいほど行くんですけれども、一口サイズの餃子を鉄鍋に隙間なくぎっしり詰めてジュージュー焼いて、もうこれがねビールにとても合うんですけどね、ちょっと口の中やけどしちゃったりするんですけど、とても美味しいですよね。餃子にはその土地、そしてその店のですね、個性、味が出ています。その地に根付いている餃子食べたいな。あー、お腹空いてきた。福島貴博の最近気になることでした。さあ、エンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあ、インフルエンザ流行ってますね。予防接種皆さん受けられてます？うがい、手洗い、しっかりしてですね、体調管理十分にしてくださいね。また元気にですね、来月お会いしましょう。福島貴博のフラット一人旅、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さようなら。あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、ほころび直す青いブーケ。あなたとはしゃいだ公園で、あなたに初めて手紙を書いた。いつも私が謝り役、今度もどう迫ってるんでしょう。あなたに会いに言ったけど。